この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。取材日は6月22日日曜日、私佐藤文恵は亀有駅目の前にあります亀有リリオホールで開催された第43回葛飾区民総合芸術祭典にお邪魔しました。とっても暑い日でしたが、涼しいリリオホールの中で伝統芸能を堪能してきましたよ。こちらは火災囃子という伝統芸能で、寿獅子という演目です。舞台ではお正月に見かけるあの獅子舞と従者、そして大黒様がお囃子のリズムに乗ってコミカルに演技をしていました。火災囃子保存会の方にお話を伺いました。
神楽、お神楽の一場面なんですよ。私なんかも神楽の中の大黒天の出番のあるものがあるんですよ。でそれから抜粋してこういうお獅子と絡みをつけたものなんです、はい、この江戸あたり関東一円、うん、里神楽っていうのがあるんですよ。その中の出し物の一部なんですね。
もどきの方だ。
かぶります
か？お面をかぶった状態で器用に動けるもんなんです
か？最初は大変でしたけど、なんとかね慣れてきました。
振りも長いし、規則的に決まった動きじゃないじゃないですか。
はいはい。
どれぐらいで覚えられるものなんですか？
結構かかります。火災囃子でこのもどきをやってからはどのぐらい経つのかな、10年経つかな。
享保年間に火災神社の神官の野瀬玉木さんという方がいたそうなんです。それがあの京都の祇園囃子をもとに、それに若囃子っていうんですけど、いろいろ文句をつけて考案したということになってます。時代的にも吉宗さんの時というと江戸時代の真ん中辺なんのかな、うんうん、してもう武士だってもう戦争に行った武士はもうほとんどいないしね。これ農民芸能だから、農民の若者が飛行に走るを嘆いてお祭りの時にこういうものを教えたら悪い遊びもしないだろうっていうのがそもそもの始めらしいですよ。いつの世も不良かもしれ
ない。火災囃子の難しいところってどんなところにありますか？
やっぱりね、リズム。
そうです、あれどういうタイミングで、
ね、あれはお互いにね
息を合わせてます、ね、
そうそうです。
この太鼓を叩く人も、ね、動きを見ながら、
締め太鼓2つはね、隣の手が動きが分かるわけですよ。それを見ながらで、笛はその辺の雰囲気で合わせて乗ってきたなと思うも早くなる。でそれについていく。で大鳴りはその間を割って入る。で鐘がね結構難しいんですよ。あれ寄付けって言うんですけど、別にね4人を透ける、5人林でしょ。で4人を透けてちょっとおかしいかなと思った時は鐘を頼りにする場合もあるんです。だから鐘がうまく刻んでくれないと、まあそれはお互い様ですけどね。だから日本のああいう構成って指揮者がいないでしょ。外国のは何重奏でも何でも指揮者っているじゃないですか、一応
いますよ ね、
うんうん、だけど掛け合いでね、いつも5人で一緒になってするのを箱って言うんですけど、もういつも同じメンバーでやるわけですよ。なんかの催し物があった時は、うんうん、それで合わせる。でお互いやっぱり癖がありますからね、うん、それを合わせるためには箱になって練習する。
ジャズみたいな。
あ、そうですよ。要するに崩してって言って乗ってくると、ちょっと違う手を叩くんですけどリズムは一緒ですよ、うんうん、その中でね、
うん、演目やる上で意識してることとかありますか？
姿勢とか、もっといろんな舞い方があるらしいんですけど、私に習ったのはあそこまでなんですよ、
長いし動きが複雑だし、覚えるの大変ですよ、
う
ん、
そうですね。
この役だったらコミカルにしようとか、この役だとこう重厚的な動きにしようみたいなことってありますか？
はい、はい、もどきさんはね結構難しいんですよ。あの獅子をからかうような立場のあるなんで、
ね、嫌な感じが伝わってきました。何かこれ
大黒さんは神様だから、ある程度威厳を持ってねこうやって偉そうにしてればいいんだけど、もどきはその間をこう掴んでね、間入ってね、家来なんであくまでも。それも普通のなんていうかな、いい家来じゃないね、ちょっとね、ちょっとちょいわど親父みたいな感じの
絶妙なニュアンスが動きから伝わってきましたもん。意識されてますか？
もっとね、本当はね、ひょうきんに踊るんですって。もどき中年のおじさんがこう本当にひょうきんにバカもどきみたいな、私はそれができなくて、女性っぽくなっちゃうので男っぽく踊ろうとは思うんですけれども、まだなかなかできないんです。 ね、膝を下げるの意識してるんですけど、最後の方にはやっぱりこう立っちゃってたり、
下げてた方がいい、
うん、そうなんです、こうやってた方が表現に見えるらしいです。
毎月じゃないんですけど、葛西神社さんの方で第3日曜日に午後から私たちの練習を兼ねて神楽殿で演奏してます。で7月もあります。8月も多分あるでしょう。で9月はお祭りがあるんでやりません。で10月があるんだ。10月があって、11月になると今度はお鳥様、大鳥神社だけじゃないんですよ。葛西神社でも熊手 のお店が出たりなんかして、お鳥様があるんです、うん、でその時は鳥の日にはやってます。
じゃあご活躍をこう一般の方も見る機会が
ありますね、はいはい、お鳥様はもう一日やってますからね。
花
こちらは銀剣士武道という伝統芸能です。詳しいお話を伺いました。
日本神銀学院の松宮学王と申します。銀剣士武道というのは葛飾区連の、ねでやってはいるんですけど、全国的には大きな財団の組織がございまして、その傘下の中で、葛飾区の銀剣士武道連盟というのがあるんです。でその中での今発表をしたんですけれども、神銀を歌うということと、あとは踊りなんですけど、剣を使って勇ましい踊りとか、で扇子を使って優しい踊りとか、それを銀を歌いながら踊りたりすることを銀剣士武道っていうんですね。
歌ってる内容としては漢詩だとか、
あと和歌って言って、そうですね、和歌、うん、そうです。和歌って日本で作られた五七五七七というやつの和歌、まあ、いっぱいこのままテレビでやってた紫式部とか、ああいうほらあれは和歌の世界で、あれが日本のあれだし、漢詩、まあ日本も漢詩あるんですけど、本来でいうと李白とか徒歩とか、もともと昔の中国の良き時代の頃に作られたものを今歌ってるんですよね。
情景がふわっと浮かんでくるような感じで歌ってる上で、
今日は全部4行の詩を歌ってるんですね。長い詩もあるんですよ。で今日は四行詩といって4つの起承転結っていうのがあってね、それで歌ってて、それぞれみんな作った作者の意味を漢字で作ってるわけじゃないですか。李白さんでも徒歩さんでも情景を読んだり、その時代の自分の思いをね、だからその思いを少しでも表現できればいいかなということだけですよね。剣は剣舞のことですね。銀剣士舞、士舞はいわゆる扇子かなんか持って、私が今歌ったのは今日は剣舞はなくて士舞ばっかり。剣舞っていうのはもっと勇ましい、例えばねこう戦争のあれと行くとか、武士の時代の銀もいっぱいあって、それはそれであるんですよ。すごくかっこいいんですよ。たった4行なのにこう、うん、難しいけど楽しいというか、やっぱり大きな声を出して発散して表現を できる、そういうことをいろんな方が、昔のね、みんないなくなってる方がほとんどですからですけど、その人たちの当時の思いをこういろんなことでお勉強できると、それは自分の人生の中でも少しは参考になることってあるじゃないですか。そういった意味合いで勉強できる、だからそれを好きで入ってくる人もいるの。うまくならなくてもいいから、そういう詩文っていうんだけど、詩文をね、いろんな詩文をこう覚えてとか、これはこういうことを言ってんだとか、そういうのをでお勉強をしたいって人もいっぱいいる。詩吟をもっとね好きになっていただいて、まあ我々ももっと機会をいっぱい増やして聞くチャンスをねあれば、もっと皆さんがあいいなとか思ってくれればいいかなと思って、そして若い方がこうやって ついでいってくれる、そういうことになってくれたら最高に嬉しいなと、それが伝えたいです。
葛飾区文化協会の役員のお三方に、葛飾区総合芸術祭典のことや葛飾区での書道、茶道、短歌の催しについてお話を伺いました。
葛飾区民総合芸術祭典ってどういうものなんですか？
文化協会がやっておりまして、それを区が
障害学習課が全部バックアップしてくださってやってるんですね。で各団体がそれぞれの場所でやってるんですね。例えばこの地区センターであるとか、それから区役所であるとかね、シンフォニーヒルズであるとか、いろんなところでやっているわけですね。各団体がそれぞれ毎年やってるんです。同じ時期に俳句、歯科道、書道、短歌、川柳、お茶、写真、盤景、火災林、日本舞踊、民謡民舞、洋曲、新舞踊、三曲って分かんないかもしれないですが、おこととかああいうような、それから銀剣四武道、そういう団体がそれぞれやっております。見どころ全部ですね。っていうことは発表の部って言って、こうやって踊ったり歌ったり、そういう詩吟やったりする総合でございます。ですから大イベントなんですよね。ぜひこういうご案内があったら見に来ていただきたいなと思うんです。一人でも多くの方が、うん、
若い方っていらっしゃいますか？
いや、あんまりいないですけど、でも踊りの方でちょっと若い人が出てきたりしてますね、はい、
新舞踊とか。
そう、新舞踊って言って演歌で歌踊るんですの。日本舞踊とは違って、日本舞踊っていうのは日本古来のね踊りですよね。それが今は演歌を流して踊るんです。演歌ってそうです、矢切の私ですとか、例えばね、そういうのをこうやって踊るわけですね。
その技術たるのはすごいですよ。
そうですよ、すごくね、皆さん上手でだし、
衣装もかつら合わせも、はい、もう徹底的にやって、区の演芸会と思わないで、じゃあ本当見に来てほしい。若い方にも本当に綺麗な美しい踊りを見せてくれます。本当目から鱗みたいな気持ちになるし、若い方はそれをあんまり見る機会がなかったら、ぜひ来場いただいて見ていただきたいなと思います。
それとね、慰問をやってるんです。その踊りと民謡と、踊りは日本舞踊と新舞踊と別々の機会にやってるんですね。そうしますとデイサービスのところに行くんですけれども、もう大変喜ばれて、一緒になって歌ったり踊り出す人もいるんです。ものすごくそれはね好評で、もうぜひぜひっていう感じですね。受け身でいるじゃなく、自分も能動的になれるから、今回のその奥戸のデイサービスは大変好評でございます。だ、そうやって皆さんを励まして、ちょっとそのデイサービスに来るような方もね、どこかに家族は連れて行かれませんよね。それをいながらにしてやっていただけるっていうのがなかなかありがたいって。書道の宣伝になりますけど、帝釈天コンクールっていうのを、葛飾区全国書道コンクールっていうのをやってるんですね。遠いところは青森、広島から表彰式に来ます。ですから賑やかで、その帝釈天をお借りするので、はい、もう本当にね、それも裾野を広めるためのちょっと作業として、もう十何年やってます。
縁起良さそうですよね。
縁起がいいのと、やっぱり有名でしょ、ある意味でね、美的景観がねすごいとかね、そういうことで有名ですからね、そんなところでやれるっていうのが、また地方の方にとってはまた楽しみ、もうよかったよかったって言って来てくださるのが、もう何より葛飾区のためにもなりますし、参道の方も飲んだり食べたりお土産買ったりしますので、経済効果がすごいと思います。
帝釈天様は、はい、お茶の方も毎年使わせていただいて、お茶会を、
場所のチョイスとしてすごいいいです、
そういう時ですと帝釈天でも中に入れないようなお部屋も使わせていただける。お茶の場合はね、
葛飾区民の方の中にも短歌を愛好する方がかなり多いんですね。で、年齢層も20歳から一番ご高齢で98歳なんですけど、そういう方がやはり短歌を愛好されて、区民文化祭とかの時に短歌大会を開催するんです。それが一番葛飾区の短歌の行事としては最大イベントになるんです。それ今年も10月12日に開催されるんですけど、8月5日号の広報で一応募集がかかりますので、ご希望の方があれば57577の31文字に、なんかご自分の気持ちとかいろんな周りの世界をちょっと文字に表していただけるだけのことなんです。またね、
だけなんですね、それ
は、はい、 もう紙と鉛筆があればどこででも電車の中でもどこでもひらめけば生活の中の一部のようなものですし、短歌作ってる方にしたら人生のなんか記録というかそういう歴史のようなものにもなっているようです。難しそうですけれど身近なものなので参加してくださる方がいらっしゃるといいなと思っております。
いい作品ってどういうものだと思う？2時間
その人の心というか真心というか感じ取ったもの、自然の花鳥風月、いろんな人の心とかそういうものが何かにじみ出てるものがやっぱりいいんじゃないかなと思います。
こう変にこううまいもの作ろうってするよりはこう、はい、自分の素直な感覚を、はい、表すようにすればいい。
そうですね、はい、一瞬にしてちょっと感じたこととか普通のことでいいんですよ ね。
今回の祭典に携わっている葛飾区役所の職員さんにお話を伺いました。
教育委員会の障害学習課というところに高橋と申します。はい、この仕事に携わってなければ出会ってない方々なので、まあ、また貴重な話を毎度お話聞かせていただいてますんで、まあ、団体さんの話だけでなく、ね、人生の大先輩としていろんな僕の中に留めてさせていただいても貴重な話を、ね、話させていただいて、
高橋さんも何かやってみたいなとかって思うこと
は、もうできるならみんなやってみたい、書道をやってみたいですね。字書くのは好きですね。ワープロ打つよりも付箋で書いてたりとか、こういう仕事なんで郵便とか郵送することもあるんですけど、シールで終わらせるんじゃなくてたまには書くっていうのもねいいなって思って書いて。
お若いのに珍しいですね。
いやいや27になります、今年で、はい、この中の演目とかほとんど私も恥ずかしながら知らないも、踊りの中でもこんなたくさんの、ね、種類があるっていうのもね分からなかったですし、はい、
いい。こういう会があると知る機会になるからいいですよね。
そうですね、もう区としてもこういうのがあるんだよっていうことを、はい、区民の方々に、ね、お知らせできるようにこれからも努めていきたいですし、こういうね何回も43回ですけどね、100回も目標に続けられるようにそういった体制作りは引き継いでいきたいなと思ってますので、はい、皆様のご協力あってですけれどもよろしくお願いします。
以上、第43回葛飾区民総合芸術祭典の様子を佐藤文江がお伝えしました。伝統芸能を生でじっくり見ることはほぼ初めてだったんですが、ロマンがあってかっこよくて非常に奥深い世界だと感じました。若い方にも刺さる魅力があると思います。ぜひ多くの方に伝統芸能を味わう機会をたくさん持っていただきたいです。今回お伝えした内容は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにもたくさんの写真を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けする予定です。お楽しみに。